皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日はテキストの25ページイエス・キリストの神性というところをご一緒に学びましょう。テキスト基本的聖書教理の学びの25ページを開きください。もう皆さん一度全部読んでいただけましたでしょうかね。お忙しくて、まだ読んでないという方もいらっしゃるかもしれませんが、できるだけ早く全部読んでいただきたいと思いますが、今日学びますところは第3章イエス・キリストの神性というところです。イエス・キリストは永遠の神の御子である。聖書は次の事項を宣言している。1、イエスの処女降誕。2、イエスの罪なき生涯。3、イエスの奇跡。4、十字架におけるイエスの身代わりの死。5、イエスの肉体をもっての死者からの復活。6、イエスの神の右の座への皇居ということですね。なんかこのタイトルと宣言文がちょっと釣り合わないような気がしますけれども、内容を本文の方を読みますと、少しこの項では何を言おうかなと言おうとしているのかなということが分かっていただけると思いますが、今日はとにかくですね、聖書の中から私たちがイエス・キリストというお方をどういうお方として捉え、また信じているのかということを学ぶわけです。サブノートの方をご覧ください。イエス・キリストの神性となっておりますが、3つの項目があります。1つはイエス・キリストは何者か、2番目はイエス・キリストの職務、3番目がイエス・キリストの生涯ということになっております。このイエス・キリストは何者かという表題はイエス様に対して大変失礼な表題なようでありますけれども、とりあえずこういう表題をつけました。何様かっていうと余計おかしな感じするので何者かということなんですが、私たちはイエス・キリストという方がこの地上に2000年前においでになった実在の人物であるということはもちろん信じております。でこれは歴史的な事実でありまして、ある人はイエス・キリストっていうのは別にいなかったんじゃないかっていうことを言う人がおりますけれども、これは世界史の教科書にもきっちり載っております。ちゃんと実在した、お方でありますね。この地上においでになったお方ですが、ではその2000年前にこの地上に現れたイエス・キリストなる人物は一体、何者なのか。まず聖書によれば、私たちはどういうお方として信じているのかということですね。で、A といたしまして、イエス・キリストは神であるというふうに書きました。もう第一に私たちがイエス・キリストについて信じるべきことは、イエス・キリストを神として信じるということですね。で、異端と言われております、例えばエホバの証者とかですね、いう人たちは、イエス・キリストは神であると聖書にどこに書いてありますかというふうに必ず聞いてまいります。彼らはイエス・キリストは神の子であるというふうには信じているけれども、神だとは信じていないというんですね。かなり矛盾しておるのでありますけれども、そういうふうに言っていたと確か思います。でエホバの証者でなくても他の異端でもイエス・キリストは神でないというふうに言う教えというのはあるんですけれども、正しい聖書の教えからしますとイエス・キリストは神であるというふうに言えます。しかし、じゃあ聖書の中でどこにイエス・キリストは神であると書いてあるところがありますかというふうに聞かれて、即座に答えられる方は少ないんじゃないかと思いますが、代表的なのがヨハネの福音書、ヨハネによる福音書の1章の1節と14節であります。1章の1節見ますと、言葉は神であったというふうにあります。この言葉という言葉ですね、これはギリシャ語ではロゴスというふうに言います。このロゴスというのは日本語に言葉というふうに訳しておりますけれども、言葉というふうに訳すとかなり無理があるんですね。世界で日本で一番最初の日本学聖書によりますと、始まりに賢いものござるというふうに訳してあったそうですが、この最初に訳した人は、このロゴスという言葉を賢いものというふうに訳しておりますね。でこのロゴスというのは、ある意味で哲学的な言葉でありまして、単に言葉ですね、ワードではないわけです。それは人格を持った、言葉といいますかね、あるいは思想とか他の深い意味ニュアンスを持った言葉でありまして、 でこの言葉という言葉がロゴスが何を示しているかというと、これがイエス・キリストを示しているわけですね。永遠の存在としてのイエス・キリストです。イエス・キリストという名前がついたのは、これは地上においでになった後ですね。で地上においでになった時にイエス・キリストという名前がついたといいますか、キリストと呼ばれたわけでありまして、それ以前には言葉ロゴスというふうに言われているわけです。でこのロゴスなるイエス・キリストは神であったというふうに一節にありますね。そして14節見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。つまり言葉ロゴスは神であった。でそのロゴスは私たちの中に住まわれたあのイエス・キリストであるというふうにヨハネは証言しているわけですね。まあ、ここを見ましても、イエス・キリストは神であると聖書はちゃんと言明しているわけであります。そして2番目には、イエス・キリストは何であるかと言いますと、イエス・キリストは神の子であるというふうに、これは聖書の中に書いてありますね。特に三位一体における理解では、これは子なる神というふうに言ってもいいと思いますが、まあ、神の子ですね。父なる神の、まあ、三位一体の関わりの中で言いますと、父なる神に対して子なる神、つまり神の子というふうに聖書は言っているわけです。あのペテロもですね、イエス・キリストにあなたは私のことを誰だと思っていますかという質問に対して、あなたこそ生ける神の子キリストでという、キリストですというふうに答えておりますね。イエス様はそれを正しいとなさいました。つまりキリストご自身も自分を神の子と言っておられますし、また父なる神がですね、例えばマタイによる福音書の3章17節、これはイエス様が洗礼を受けられた後の出来事でありますけれども、これは私の愛する子というふうにおっしゃいましたですね。つまり父なる神もイエス様のことを神の子として、認めておられるわけですね。これがイエス・キリストについての2番目の証言じゃないですね、2番目の、まあ、何者かという質問に対する答えですね。そして3番目 C は、イエス・キリストは何とかであった、何であったかというと、これは人の子であった、あるいは人間であったというふうに書いていただきたいと思いますね。人の子で、これわざわざあったというふうになっておりますけれども、今は少なくともイエス様は天におられまして、人の子、まあ、人のこと多分おっしゃるでしょうけれども、人間ではないわけですね。復活なさって天におられるわけですから、少なくとも私たちと同じ人間というふうに言うことはできません。ですがこの地上におられる間は私たちと全く同じ人間であったということですね。これは福音書を読むとよくわかりますが、つまりイエス・キリストは受肉されたということですね。私たちと同じ肉体を持ち、同じ時間と空間に制約される中に、生きられたということです。先ほどのヨハネの福音書にもありましたけれども、私たちの間に住んでくださったということですね。ただしこの人の子という言葉、英語では Son of God でありますけれども、これに定冠詞がついているんですね。 The Son of God、 つまり、単なる人の子ではない、その人の子だという、まあ、The というのは例えば太陽とか月とか The Sun とか The Moon とか言いますけどね、たった一つのものにつけるという意味もありますし、また定冠詞と言いまして、あるものを定めると言いますかね、定義させると言いますか、そういうようなニュアンスもあるわけでありますけれども、つまりキリストは、ご自分のことをザ・サン・オブ・ガッドである、つまり、普通の、まあ、人間とは違う人の子だというような言い方をされるわけですね。つまりその言葉の裏には、神の子ではある、神であるけれども人間になったものというような、つまりこの人の子という言葉の裏にはご自分の神としての属性も含めておられるというふうに、ちょっとこれは難しい表現でありますけれども、そういうふうに捉えることができるわけですね。でこの ABC をまとめて言いますとどうなるかと言いますと、イエス・キリストは誠の神であり、これは現在もそうなんですね、過去も未来も永遠にそうです、誠の神であり完全なる人間であったという、誠の神であり完全なる人間であった、この地上に歩んでおられるときにキリストは完全なる人間であったということですね。でこのことに対して、文句をつけたのがあのグノーシス主義の人たちであります。これは教会史を学んでいただくとよくわかりますけれども、グノーシスという異端の人々は、イエス・キリストの体はあれはそのように見えたんだ、 加減論という言い方をいたしますけれども、まあ、ちょうど映像のような、まあ、立体映像といいますかね、実際に肉体を持っていなかったけれどもそういうふうに見えたんだというふうなことを言っております。つまりキリストは完全な人間ではないというようなことを言うんですが、聖書によりますとそうではありません。イエス様は涙を流されました、また眠られましたし祈られましたし食事もなさいましたし、そしてその命が失われたという点において完全なる人間であったと私たちは証言するわけですね。まあ、イエス・キリストは何者かと答えられた時に、聞かれた時にそれは誠の神であり、現在もそうですが過去もそうです、そして地上におられる時には完全な人間であった方として私たちは信じているわけです。また聖書はそのように証言しております。では B に参りましょう。 B はイエス・キリストの職務ですね。イエス・キリストがイエス・キリストはどういう、まあ、仕事をなさっておられるかっていう、まあ、地上におられるときには大工をなさっておったわけでありますけれども、まあそういう意味ではなくてキリストの職務ですね。でこのキリストという言葉はこれは、ギリシャ語でクリストスという正しく言うとそういうふうになりますが、ヘブル語ではメシアというふうに言いますね。でこのメシアというのは油注がれたものという意味だそうです。油注がれたもの、では旧約聖書の中で油注がれたのは誰かと言いますと、王とそれから祭司、それから預言者であります。預言者は必ずしも油注がれたわけではありませんけれども、まあ、油注がれたものの中に入れて良いと思います。で王は任職の時に必ず油を注ぐんですね。あのダビデのことを思い出していただきたいんですけれども、サウルが神様の規定を破ったすぐ後にですね、サムエルは油を持ってあのダビデのもとに行ったわけでありますね。で、ダビデに油を注いで、あなたは王様になる人として聖別されましたというふうに言うわけです。また祭司も必ず任職式の時には油を注ぐんですね。なんかベタベタして嫌なような感じがするんですが、この油を注ぐというのは、まあ、精霊が注がれるというような意味が含まれているというふうに言われておりますが、まあ、清め分かつ、あなたは神のために特別に選ばれた人ですよというような意味があるそうです。で、まあ、キリストの職務をこの油注がれたものという言葉から3つ捉えることができるわけですね。キリストは王の仕事をなさると言いますかね、キリストは王である、またキリストは祭司である、さらにキリストは預言者であるというふうに捉えることができるわけですが、まず王はこれは永遠の支配者というふうに捉えていいと思いますね。キリストは全人類また全宇宙全被造物の支配者であるということです。もちろん受肉前は父なる神と共におられました。支配の座におられました。そして受肉されて地上におられるとき、あの、十字架につけられるときにですね、イエス様はユダヤ人の王と言われることを恥となさいませんでしたし、それを否定なさいませんでした。さらにまた復活後はですね、昇天される前におっしゃいましたけれども、私には天にも地にも一切の権威が与えられている、これはマタイの28章の18節でありますけれども、イエス様はまあ、現在はですね、父なる神の右の座におられまして、全世界をの権威をですね、握っておられる、つまり王であるわけです。そしてもう一度来られる時には、雲に乗って来られるとありますけれども、その時にはこの地球を、まあ、事実上王として支配されるわけですね。ですから、まあ、いろんな意味で王であるわけでありますけれども、永遠の支配者に変わりはないわけであります。そして2番目のキリストの職務は永遠の仲介者としての職務でありますね。祭司であります。これはヘブル人への手紙の中に詳しく出ておりますが、ちょっと開いてみましょうかね。ヘブル人への手紙の8章あたり、8章前後がいいですかね。7章の終わりあたり見ますかね。ヘブル人への手紙の7章の24節を見ますと、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ということですね。また27節を見ますと、キリストはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ということです。旧約聖書律法の中には、祭司という働きをする、これはアロンの子孫でありますけれども、一 人たちが任命されております。彼らは幕屋あるいは神殿に仕えて人々の罪を許すあるいは神を礼拝する神と交わるための捧げ物ですね、生贄を取り仕切る働きをしておりました。つまり罪人、罪を犯した人が自らですね、その汚れた手で生贄を捧げるのではなくて、代わりに祭司が生贄を捧げてですね、神の前に贖いをしていたわけですね。しかし祭司は、自分の罪のためにまず生贄を捧げなければならなかったし、また祭司も罪人であったわけですね。そして毎日毎日そのために生贄を捧げなければならなかったわけですけれども、キリストはただ一度だけ、十字架にお付きになって、過去も現在も未来も全ての罪のための贖いをしてくださったわけです。そしてさらに現在では、父の神の右の座にいて取りなしをしておられるわけですね、まあ、永遠の仲介者あるいは中保者であるというふうに、キリストの職務を定義することができます。それから3番目には預言者でありますが、この預言者、これ旧約聖書に出ていますね。最初はモーセでありますけれども、この預言者の職務というのは神様の代弁をしたということですね。ちょうどアロンがモーセの代弁者であったと同じように、預言者と言われる人たちは神様の言葉を人々に語り、あるいは時には神様の御旨をこの地上で実行するという働きをしていたわけですね。でイエス・キリストはこの地上においでになりまして、そしてその手を持って足を持ってその肉体を持って神ご自身を表されました。またその口を持って神の言葉を語られたわけですね。最終的には十字架につき、また3日目によみがえられまして、天にお帰りになって神ご自身の力を表し、また神の義というものを私たちに掲示し与えてくださったわけです、まあ、そういう意味でもキリストはもう完全なる預言者であるというふうに言っていいと思うわけですね、まあ、この3つの職務を定義することによって、イエス・キリストが、まあ、何をなさったのか、また何をなさっておられるのかということが私たちによく理解できるんじゃないかと思いますので、この王祭司預言者というのをよく覚えていていただきたいと思います。それから最後になりますけれども、イエス・キリストの生涯について私たちは何をどう信じているのかということになりますが、まずキリストが、処女からお生まれになったということですね。マリアは結婚する前に、マリアの結婚する前にキリストは、身ごもられ、またお生まれになったということですね。で、このことを否定する人がおりますけれども、聖書ははっきりそう言っております。まあ、嘘のような本当の話ということになりますね。それから、またキリストは生涯、死ぬまで罪を犯されなかったということです。これは非常に重要ですね。まあ、このことを証明しておりますのが、あのキリストが十字架にかけられる前の5回の裁判でありますね。まあ、細かく見てまいりますと、キリストは5回裁判にかけられたことになるんですが、もちろん不当な裁判もありましたが、その中でユダヤ人あるいはローマ人が必死になってキリストの罪を探しましたけれども、一つもキリストの罪を見つけることはできなかったわけですね。もし私たちがですね、まあ、5回も裁判かけられたら、一つや二つ、まあ、あの時嘘ついたとかですね、ちょっと拝借したとかですね、そういうことが出てくると思うんですが、イエス様に関してはそれが全然なかったということですね。そしてそれはその裁判だけではなくて、聖書はそう証言しているわけです。キリストの生涯に罪はなかったということですね。それからキリストの奇跡であります。この奇跡について、あれは、あんなことはありえないと言っている人がおります。これはクリスチャンの中にいるわけですが、自由主義と言われる人たちの中にそういう方がいらっしゃいますけれどもですね、つまり、神はその自然法則を破られないというふうに考えている人たちなんですけれども、ある人なんかはですね、あの5つのパンと2匹の魚の事件がありましたね。キリストが5つのパンと2匹の魚を割いて人々に分け与えた時に、みんな満腹になって10人のカゴに余ったやつを集めるといっぱいになったという事件がありましたが、あれはですね、子供が1人の子供が5つのパンと2匹の魚をイエス様に捧げたので、みんな恥ずかしくなってですね、自分の隠し持っていたものを出したという、それだからああいうことが起こったんだというふうに説明する人がいるんですが、それいくらですね、持っているものを出したからといって余ったのが10人のカゴにいっぱいになるわけないんですよね。ですからあれは明らかにキリストの行われた奇跡であります。科学的な説明をできない、説明できないものですね。すべてそうであるということです。まあ、この奇跡にはキリストの神としての力が表されていると私は信じるわけですね。 そして次はキリストの身代わりの死ということですね。これはまあ一番重要なわけですけれども、キリストはご自分の罪ではなくて、ためらではなくて、私たちの身代わりとなって死んでくださったんだ。それはキリストの生涯の中で、まあ、ピークのところになりますね。それから5番目になりますけれども、その身代わりの死を遂げられたキリストはご自分の肉体をもってよみがえられたということです。肉体をもっての死者からの復活ということですね。つまりキリストはただただこうお化けとして出てきたんじゃなくてですね、その肉体を持っておられたということです。栄光の体と言われておりますが、全く閉ざした部屋の中にも入ることができたし、また、魚を食べることもできた、その肉体ですね。誠の肉体を持って死者から復活されたという点です。それから最後は皇居ですね、天に引き上げられたということ。これもキリストの生涯の中では重要なことでありまして、皇居されたキリストは今父なる神の右に座しておられるという点です。まあ、以上今日はキリストの新生について大きなポイント3つ挙げてお話しいたしましたが、大切なところはですね、キリストは誠の神であり誠の人間であったんだということ、それからキリストの職務は油注がれた者を祭司預言者としての働きを永遠に成し遂げられておられるんだということですね。それからキリストの生涯について、私たちはこういうポイントを取り上げて、信じているんだというところを明確にしていただきたいと思います。それで来週はですね、今度は教理の5回目でありますけれども、テキストは32ページ人間の堕落というところを学びますので、このテキストを読んでおいてください。そしてこのテキストの中に印象がありますね、印象聖句がありますので、これを、まあ、ちょっと面倒でも開いてください。大変いっぱいあるんですけれども、これを開くことによって聖書の学びがよくできると思いますので、よろしくお願いをいたします。そろそろ時間が来たようでありますので、今日の学びはこれで終わります。さようなら。